中学校給食特集号。令和元年2019年5月1日発行。2021年12月から給食開始。未来を担う子どもたちのために、中学校給食の基本計画を決定。秦野市は昭和36年からすべての小学校で、主食、副食、牛乳の完全給食を実施しています。中学校は家庭からの弁当を基本とする牛乳給食を行っていますが、2021年12月からは完全給食を開始するため、秦野市立中学校給食基本計画を策定しました。食育推進キャラクター、ボンチーヌのイラストがあります。よろしくチーヌと言っています。秦野市立中学校給食基本計画の骨子。1、給食形態は食育を推進し、生徒の心身の健全な成長につなげるため、すべての生徒に同じメニューを提供する全員給食とします。2、配膳方式は、学校給食を生きた教材として活用する上で、高い効果が期待できる、食器・食感方式とします。3、提供方式は、高い水準の衛生管理やアレルギー対応が可能な、センター方式・共同調理場方式、とします。センター方式とは、共同調理場方式。市内に学校給食専用の共同調理場を建設し、そこで調理した給食を各校へ配送する方式。給食センターの建設用地は、そや庁舎用地、旧水道局庁舎跡地とします。小学校給食との違いは、小学校給食はそれぞれの小学校の調理室で調理する自校方式ですが、中学校給食は市内1カ所の共同調理場で調理して各校に配送するセンター方式となります。センター方式の中学校給食も自校方式の小学校給食と同様に、市の栄養士が献立を作成して専門調理員が調理します。また、配膳は食器食感方式とし、生徒全員で食べる給食となるため、小学校給食と同様の効果が期待できます。お盆の上の食器に配膳された食器食感方式の給食の写真があり、食感で運んだ給食を食器で食べるのは小学校給食と同じだね、とボンチーヌが言っています。給食は冷めてしまわないの？給食センターで調理した給食は保温性、保冷性に優れた食感で配送するため、ご飯やスープなど温かいものは温かいまま、和え物など冷たいものは冷たいまま、適温で届けることができます。食感の写真があり、軽くて丈夫、これなら温かいまま給食を運べるね、とボンチーヌが言っています。衛生管理は大丈夫？給食センターは最新の設備を備えた高い水準の衛生管理を行います。また、給食センターから中学校への配送は、給食専用のコンテナを使用することで、異物混入のリスクをなくして、安全安心で温かい給食を届けることができます。配送時と配膳時の給食専用コンテナの写真があり、子どもたちの安全安心を第一に考えているんだね、とボンチーヌが言っています。中学校給食開始までのスケジュール。2019年度、基礎調査の実施、実施方針の公表。 2019年度中から2020年度にかけて、事業者の募集、決定、契約締結。2019年度半ばから、施設の整備、設計、工事。2021年度半ばにかけて、施設の完成、提供開始準備。2021年度末、給食提供開始。献立作成、アレルギー対応、食育の推進などにもしっかり取り組みます。とボンチーヌが言っています。以上。学校給食豆知識。2018年度の学校給食実施状況調査では、全国の公立中学校の完全給食実施率は 93.2% となっています。都道府県別の実施率は、福島県と千葉県が 100%、神奈川県は全国最低の 44.5% となっています。みんなで作る肌のスタイル。中学校完全給食は5つの基本方針を柱として、秦野の特色を生かした中学校完全給食、イコール秦野スタイルを目指して準備を進めています。これからも学校を中心に、生徒、保護者、市民と連携しながら、みんなで秦野スタイルを作り上げていきます。秦野市立中学校給食基本方針。1、保護者、学校及び行政が連携して完全給食を早期に実現します。2、安全安心で美味しい生徒が喜ぶ学校給食を提供します。3、成長期にふさわしい栄養バランスを考えた学校給食を提供します。4. 学校給食を通じた食育を推進します。5. 地産地消の視点を生かした学校給食を推進します。生徒が考える肌のスタイル。献立は、温かいこと、それが一番。アレルギーがあっても一緒に食べられる。地域行事やイベントに合わせた献立。弁当にはないラーメンなどの献立、嫌いなものでも食べられる献立など、食育・地産地消は、配膳を通じたコミュニケーション、同じものを食べれば会話も弾む、地元食材を使い郷土料理を取り入れる、地産地消を理解すれば残食も減るはず、調理の様子を見ることができる、など、中学校生徒会意見交換会での意見から抜粋しました。写真が2枚あり、それぞれに、北中学校学校農園の作業風景、生徒と会食しながら意見を聞く高橋正和市長と高橋照江教育委員、とコメントがついています。平成30年度中学校給食の取り組みダイジェスト。4月第1回秦野市中学校完全給食推進会議以降推進会議。堀川小学校の自校方式の小学校給食を視察。5月第2回推進会議、南中学校の給食、持参弁当と牛乳給食を視察。6月、第3回推進会議、先進自治体のデリバリー方式の給食を視察。デリバリー方式とは、市の献立に基づき民間工場で調理した弁当箱形式の給食を各校へ配送する方式。7月、 第4回推進会議、先進自治体のセンター方式の給食を視察。8月、小中学校の現況調査、自校方式と親子方式の検討。自校方式とは、学校内に調理場を建設し、自校の給食を調理する方式。親子方式とは、小学校調理場、親で調理した給食を、中学校、子へ配送する方式。9月、秦野市 PTA 連絡協議会役員との意見交換。10月、第5回推進会議、先進自治体の親子方式の給食を視察。第6回推進会議、先進自治体の自校方式の給食を視察。第7回推進会議、秦野市に最適な提供方式の検討。推進会議の検討結果を市長と教育長に報告。11月、第39回市民の日で給食の歴史を紹介。12月、中学校教職員との意見交換。中学校生徒会意見交換会でのグループディスカッション。1月、秦野市 PTA 連絡協議会情報委員と中学校教職員の視察。先進自治体のセンター方式の給食を視察。教育長教育委員と中学校教職員の視察。先進自治体の食器食感による配膳を視察。2月、第8回推進会議。秦野市立中学校給食基本計画案を協議。3月、パブリックコメントの実施。第9回推進会議、パブリックコメントの結果報告等。以上。問い合わせ、学校教育課、電話842785、e-mail、声の広報秦野5月1日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字奉仕団ひまわりでした。